向かいの酒井子ラジオ第260回。どうもどうも、向かいです。このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。ということで、今日が8月3日ということで、昨日一昨日と、ハイタウンガイデンというヨーロッパ企画さんの、プレゼンツのイベント出させていただきまして、そちらの方、ご来場いただいた方々はありがとうございましたということで、まあね、ハイタウンガーデンってね、そのいろんな団体が出てすごいお祭り騒ぎなイベントなんですけど、まあ、終わってしまえばまた通常通り一人での放送になりますって言うても、今日は後半の方に一応やっぱハイタウンの場所でちょっと収録したんで、ちょっと、いつもと違う方々、まあ小林金、いつもと違うこともないけど、まあ小林金也さんと、古藤さんをお呼びして、ちょっと古藤のぞむさん、漫画のっての古藤のぞむさんをお呼びして、ちょっとした企画やってるんで、そちらまた後半は聞いてください。はい、ということで、まあそうですね、ハイタウン概念は弱男は、その小林金也さんをよく出てもらってるね、客演さん、金谷さんの、まあ、幼少期のエピソードを題材にした作品を作ったんですけど、まあ、個人的にはすごい楽しい作品でした。ちょっとね、やっぱ金谷さんのね、エピソードってちょっと変わってるんですよね。うちらが経験してきてないような。やから、すごい聞いててワクワクするような、個人的には。感じだったんですけど、皆さんどうやったんですかね、どう感じはったんでしょうね。まあダラダラ喋ってもあれなんで、もう初めのコーナーいきますね。向井ブロステレビや友達。この企画はテレビっ子の向井が今週のテレビ番組表の中からおすすめ番組を紹介するといった企画です。はい、こちらの方ね、今回はもうちょっとね、気になるというか気になる人がいらっしゃいまして、まあ、その方が出る番組なんですけど、言っちゃうと、8月6日木曜日、夜11時から11時半、関西テレビでやってますアウトデラックス、はい、こちらの番組の方をお勧めしたいなと思いまして、というのはその今回このアウトデラックスっていう番組自体を、お紹介すると、まあナイナイの矢部さんとマツコデラックスさんがやってる世の中のアウトな人っていうのはすごいアバウトな言い方だけど、ちょっとまあ、型破りな人な感じとか、ちょっと変わった人をお呼びしてトークする番組なんですけど、そちらに今度出られるのに、原圭介さんという作家さんが出られるんですけど、こちらご存知ですか、ね、皆さん。今年ね、芥川賞の受賞で、ピースの又吉さんが受賞されたんですけど、それと一緒に、受賞された方で、原圭介さんっていう方なんですけど、その世の中的にやっぱすごい又吉さんがすごい、やっぱ芸人さんで賞取ってっていうので、すごいって盛り上がってるんですけど、ちょっと私はこの人、その、まあ、この方、賞取られた本がスクラップ&ビルドっていう本なんですけど、はまだ読んではないんですけど、この方ね、何が私気になってるかというと、まあ、ツイッターとかで写真をこう広まってたと思うんですけど、なんかその、何ですかね、こういう賞の、芥川賞とか直木賞とか取る前って、その作家さん、その、選ばれてる作家さんらは、待ち会っていうのがあるらしくて、これが、この待ち会っていうのがあるらしいんですよ。これは、オールナイトニッポンの、浅井亮さんと、加藤千恵さんのオールナイトニッポンっていうのが深夜にやってるんですけど、それで話しちゃった話で、その受賞しましたよって連絡来るまで、待つ、まあ、それぞれのいろんなホテルのところで待ってはったり、情熱大陸でやってましたね、又吉さんが、ホテルの、ちょっと料理屋さんで待ってる方もいたり、この方はなんかカラオケボックスで待ってはったみたいなんですけど、その時に、その、世紀末の、デーモン閣下のメイクをしてカラオケして待ってたっていう写真が拡散されてて、それ見た時に、わ、この人変わってんなと思って どんな、でもその正直情報がなくて、でその作家さんってその最近その浅井亮さんと加藤茂さんの、まあ、このお二人も作家さんなんですけどのラジオ時々聞いてて、あ、やっぱ面白いねんなっていうことを最近ちょっと思うことがあって、あんまり本が出るから、本は出るけど人間は表に出えへんからあんまり知らんけど、やっぱ変わった人多いんかなと思って、それでちょっと気になりだして、なんかでこの人その閣下のメイクで待ってたっていうのもあるのと、あと最近ね新しい本出してたところのポップになんか僕も芥川賞取ったんですみたいなポップとか自虐的なポップとかやったりとかして、なんかそんなに硬くないねんなっていう、その作家さんってなんとなく硬いんじゃないかっていう、やっぱり活字を扱う人らやから思ってたのを、なんかこうガンって潰された、イメージを壊された、でもそれはいい意味ですごい壊された感じがあって、この人のことちょっと知りたいなって、でもネットとかでこう調べてもあんまり情報出てこへんっていうか、まあそらそうやと思うんですけど、やっぱメディアとかにも出はらへんこともあんまないやろうし、だからやっと生身のこの人が見れんねやと思って、今週はこの番組を私は楽しみにしてるし、この羽田さんっていう方に今ちょっと注目してます。まあ多分世の中ね注目してる人いっぱいおると思うんですけど、まあ見てできれば本も読みたいなと思っておりますという感じで、じゃあ、こちらの番組のおすすめ具合を、流し見する番組を小向かい、リアルタイムで見る番組を中向かい、リアルタイムで見てさらに録画するものを大向かいとして、こちらの方は中向かいです。はい、ちょっとねリアルタイムで見てどんな人なのか、その私が今抱いている潰されたイメージをもっと潰してくれるような人なんか、多分アウトデラックス出るような人やから、もうすごいイメージを崩してくれる人なんやろうなと思って、今からもう楽しみにしています。はい、ということでじゃあ、今日の企画なんですけど、まあ今日の企画は、先ほどもお話ししたように、小林欣也さんと、古藤望さんを迎えて、欣也エピソードクイズというのをやりましたんで、その模様を今から流したいと思います。ではどうぞ。はい、じゃあちょっと自己紹介の方お願いします。
小林欣也です。
古藤望です。
はい、すいませんね。
いやいや、よろしくお願いします、ま
あ、はい、めちゃくちゃ久しぶりなんですけど全然呼んでくれないじゃないですか。
昔はさ、
ね、
古藤と鳩サブレの仲良しラジオっていうのやってたの、う
ん、何なんその分かりにくいやつ
古藤と誰でした？
藤田君
です。古藤藤田の仲良しラジオっていうのやってたのね。
何に掘り込んできたの？
いや、そのぐらい仲良かったのに、
確かにね、
そうでしょ、もう、もうヘビーローテーションで呼んでもらってたし、
そうそうそう、
で僕もその今言ってたんですけど、うん、やってましたから、サバイラッコラジオで、
そうそうそう
そう、
向かいのって言わないんですか？もう
じゃあじゃあこれね、今一応前半でも違うコーナーがあって、
うわそうなんや、
あごめん、そういう形で言ったから、ね、前半に向かい
メインちゃうんかいな。
これはメインよ、メインメイン。
ほんまに
前半に、あの、うちが好きなテレビ番組紹介するってい
う、ほらほら毎回レギュラーだ、
毎回レギュラーのコーナーあるから、
僕もちょっとしばらく離れてる間にいろいろ決ま
って、あ、そうなん、いろいろ変わってんねや、
かっちりやろう
として、
それと企画の2本柱で、
そうなんや、勉強不足でしたそれは、
ちゃんと聞いて、聞かんとやっぱ呼ばれへんから、
確かに聞いてなかった、
聞いてるわけない、
なんだ聞いてるわけないって、
そんなことない、
離れてたからね。
いや、それでね、
今日何するんですか？
今日は今ね、これ、うん、ハイタウンガイデンっていうのが
そうです、ね、
ちょうど週末がありまして、
はい、
その次の日にアップなんですけど、はい、そこでちょっと弱男は、はい、あの金屋さんの半生を題材にした、うん、いろいろ
お芝居をね、
お芝居を
やりましたね、
作ったんで、まあ、それにちなんだ企画やりたいなと思って、うん、
今終わったばっかりやで、
はい、2
回目の公演が
今終わったばっかりの、
めっちゃ体温まってるよ、
うん、今一番ホットな状態でこれ作るからいいかなと思って、うん、それでちょっとどうしても今日は古藤さんに出てもらいたいな、
ありがとうございます。
でそのコーナー名じゃあちょっと言いますね、
はい、
金屋エピソードクイズっていうの、
あ、
う
ん、意外とあっさりしてますね。
はい、行いたい、
もうちょっと伸ばしてもよかった、
金屋エピソードクイズみたいなのないんですね。、
う
ん、
ちょっと
言い直します、
ぬるっと入っちゃったなと思って、
あ、言い直します、
大丈夫大丈夫。
エピソードクイズ、
はい、
何ですかそれ、
金屋さんの
今から金谷さんが今から3つの今まで人生の中のエピソードを送ってきたことを言います。
そうです。
その中に1つ嘘が紛れてます。
ああ、
うん、金谷さんが実際に体験してないエピソードはどれかっていうのを古藤さんに当ててもらいたい
なと。なるほどなるほど、分かりました、
はい、
3つのうち何個が本番なんですか。
2つ
が本番、
うん、
で1つが嘘。
あ、1つでその嘘を当てたらいい
ですね。嘘を当てたらいい、
うん、分かりました。
1番2番3番って言っていくから、
うん、それはもう僕金谷さんのことめちゃめちゃ理解してますから、
まあ、観察して、うん、普段から観察してると思う、はいはい、
まあまあね。
でその話を知らなくても金谷さんやったらこうじゃないかみたいなことは分かりますから。
そうそうそうそうそう、
はい、
やっぱまあでもまあ古藤さんに当てられるのちゃうかな。どうかな。
いや、ね、適当なこと言うな。
あんた何も俺がもう俺に任して、もういいから批評はいいから問題の
どうなんかなと思って、
うん、まあどうなんかな。
問題出すでも
う。あ、もう行きまし
ょう。じゃあ1問目からも行きます。
早速行きましょう。じゃあ
1問目
ってことは2問目もあるんやな。
あ、じゃあだから1つ目ってことね。
1つ目ね。1つ目の話
分かってさっき言うたやん。
あ、分かった、
はい、
じゃあ行くで、
はい、
じゃあ1つ目、
メガネ落ちてるから
ごめんごめん。1つ目
い
くで、
はい、
1つ目、あのバーコードバトラーっていうおもちゃがあったと思うんだけど、
はい、ありましたね。
もう、はい、バーコードバトラー2は、はい、あのファミコンと接続して、
は
い、こうやるタイプのがついてたんよ。
はいはいはいはい、はい、
でそれにちなんだ問題なんあのとことなんやけどエピソードなんやけど、はいはいはい、ファミコンを持ってらないのに、バーコードバトラー2を買った。
なるほどなるほど。
これが一番。
なるほど。それ知らずにね。
知らずに。で、まあ、ちょっとバーコードバトラー1と同じような感じになってしまったから、
はいはいはいはい、
というエピソード。
はいはいはいはい、はい。
で、2番目は、ミニ四駆があったよね。ミニ四駆流行ってたよ、
はいはいはい、
でミニ四駆を走らせようと、その街の中心にあるサーキットに持っていったら、
うん、あったあった、そういうとこ、
うんうん、コースアウトして、ニカドの高い充電池が、あれミニ四駆には走らせるの2本必要なんやけど、
はいはいはい、
1本だけなくなった。
1本だけなくなった。
コースアウトして、ミニ四駆がクラッシュして、
あ、もう弾け飛んだってこと
ですか。高い充電池が1本だけなくなって、あれ2本セットでしか売ってへんの。だからまた買わなあかんなってすごく気持ちが萎えたっていうお話、ね、
はいはい、
1本だけなくなった話で、3つ目は、ミニ四駆の充電器を友達にパクられて絶交した、
なるほどなるほど、この3つです
か。この3つ、
はい、ああちゃんとそのちっちゃい頃流行った
もの、おもちゃ系で、
まとめてくれてますね、さすが。
なんか全然質問、
ああ、うん、そのバーコードバトラー
2、
それを知らなかったってことですよね。
そうそう。
え、バーコードバトラー2はそのファミコンがないとできないんですか。
できないことはないんやけど、やっぱりその絵を出してなんぼなとか、そのガンダムみたいなロボットがビューンってこう出てきて、数値がいくつとか出てきて、ちょっとそれを売りにしてるってことに知らずに買ってしまったっていう。
あ、それが画面に出ると。画面というかテレビに
出て、そうそう、カラーで出て、そういうのが
見れへんかった。
そう、セットでいい感じなんやけど、そのバーコードバトラー1は本当に食品のバーコードとか通して数値を見る、まあ、その機能は一緒なんだけど、
はいはいはい、
通して終わっただけなん
や。そう、プラスアルファがなかった、2に。
なるほどね、
うん、
はいはいはいはい。サーキット場っていうのはその一人で行ってたんですか。
そのまあ、弟と行ってたんやけど、その市の中央にコミュニティセンターっていう、あのホールがあって、そこに、まあ、ミニ四駆流行りの時代やったから、サーキットを子供会館みたいなところにこうあって、そこにちょっとないから、そんな普通の家にはないからね、
でかいね、コースですね。
そうそうそうそう、走らせに行ってたら、いきなり1回目でクラッシュして充電器なくなって帰った。
あ、1回目で
1回目で
、はいはいはい、
白いちょっと特殊なね、ミニ四駆用の充電器。
分かります分かります。
日本で600円ぐらいする。
値段する
の。小学生にしたらね
結構な値段。
あともう一個何やったっけ。
あともう一個は充電池の充電器を友達にかくられて、それが理由で絶交した。
絶交した。それで何年生の時ですか。
それ2年生の時。
小学2年生
の 時。
なるほど。
あれ高いね、3000円近くするの。
大きいね、小学生にしたら。
充電器はね、充電器は
そうですね。もう2回買ってもらえへん値段。
ああはあはあはあ、
なんかどれも微妙な。
なるほどね。これ嘘は当てるんでしたっけ。
嘘は
当てる。あ、
もうでも僕分かりました。
分かった。
はい、
あ、じゃあ
もう言っていいですか。1番のバーコードバトラーの話が嘘ですね。
なんで、
分かる。どうですか。
理由ない。
理由、
いや正解よ
正解よ。
なんでだ。
正解でしょ。
なんでわかんない。
いやまあ大体は金谷さんのことは分かりますからね。
ほんまに、
はい、
やばい。ちょっとなんか別のとこ見られた気がする。エピソードじゃなくて、ね、瞬きとか唇の乾きとか見られてる。
だって、うん、バーコードバトラー2の売り、うん、売りというか、まあ、それが画面に映るってことでしょ。
そうそう、
そうやったらまあ1と一緒なわけですよね。
そうそうそうそう、
それ知らずに、うん、1知らないってことはそのバーコードバトラー1と同じ機能と思って買ったってわけじゃないですか、
うん、
そうやったらもう1でいいじゃないですか、
うん、
だからもう2を買わないんじゃないかなって思いました。
どう、
なるほどな。
負けた、
負けたな。ちょっと
兄弟を超えた、
超えたな。
ちょっとな、そんな風にまっとうに、まっとうに推理してくるとは思わなくて、
見くびって
してた。僕はちょっと甘かったわ。
ちょっとまた、それちょっと僕のこと分かってないですね。
人間を舐めたら、琴を舐めたら
あかんし、今度またじゃあ今度またリベンジしましょう。じゃあ2
問目もあるで。
いや、もう大丈夫です。
もういい、もういい、
はい、もう大丈夫、
用意してるけど、
はい、はい、今日はもうこれ大丈夫です、はい、
もうこれ大丈夫
です、大丈夫です、
はい、
あ、なるほど、
大丈夫ですって終わり方変やな。金谷さんがもうやりたくてやりたくてしゃあないから、
動物エピソードとか、
いやいや、それちょっと今度に置いとくださ、
動物エピソードの時、は
い、
じゃあまたもう一回呼んでください、
はい、その時に、はい、はい、じゃあすいません、ありがとうございました、はい、
意外とあっさり終わるんですね、
ちょっとあっさり終わります。
ちょっと今焦ってるから、ね、
ちょっと焦ってます、いろいろ、はい、
わかりました、
はい、はい、ということで、ちょっとメールアドレスだけ最後言います、ごめんなさい、
あ、これで久しぶりに聞けます
ね、はい、酒井一子下の線ラジオアットマークヤフー .co.jp SAKAIKKO 下の線 RADIO アットマークヤフー .co.jp までメールをいただいた方には特製ステッカーをプレゼントいたします。
FI ってなんか
ちゃんと言う、いや言えてるよ、
これ懐かしいですね、
あ、懐かしいよ、
この感じ懐かしいです、はい、
じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました、
はい、ではでは。